今日のことの葉、雪合いの空。まだまだ暑い日が続くなぁなんて思いながら空を見上げると、そこに広がるのは思ったよりも高い空、そしてさっと吹き抜ける少し涼しい風。終わらない夏なんてなくて、徐々に徐々に季節が入れ替わって秋の気配がしています。そんな夏と秋の二つの季節が入り混じっている空を雪合いの空と言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。今週も始まりました。この番組は百人首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分間、どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。さて今日はこの季節にぴったりの言葉、雪合いの空という言葉をご紹介しました。もう9月も半ばなので、季節としてはもうすっかり秋ですね。今年は9月に入ったら急に涼しくなったりもして、でもまだまだ気温が戻ったりと、雪気する季節に振り回されるような感じがあったかなと思います。皆様体調等崩されていないでしょうか。ふと空を見ると、少し前まで入道雲ばかりだったむせ返るようなギラついた青空がすっと高くなっていて、柔らかな青に、そしてぷかぷかと浮かぶイワシ雲。今日まで夏、明日からは秋なんて風にははっきりと季節は変わりません。季節と季節が混じり合い行き合う時、そんな今だけに見られる空を雪合いの空と言います。少しずつ忍び寄る秋、せわしなく時間が経っていく日々の中で、なかなか空を見たり風を感じたりすることも少ないかと思いますが、今しか見られない雪合いの空、少し見上げてみてはいかがでしょうか。それでは次のコーナーに参りましょう。アスナのカルタオと。今週ご紹介する一首はこちら、百人一首第12番歌、雨津風、雲の通い路吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどめん。僧正遍昇の歌となっております。意味はこちら、空吹く風よ、天女が行き交うという雲の中にある道を吹き閉じておくれ。この美しく舞う天女たちの姿をもう少し下界に留めておきたいと思うから。それでは解説をしてまいりましょう。乙女という言葉が入っているので、昔から女の子に人気の札、そして私も大好きな札の一枚です。よくカルタを対戦した時、この札だけはとこだわった一枚でもありました。まず一般的な解説としては、御設置の舞という宮中の儀式で舞を舞った5人の娘たちを見て読んだ歌ということになっています。美しい娘たちを天女に見立て、その姿を少しでもとどめておきたいということから、天女の帰り道である雲の隙間を風よ塞いでおくれというわけです。では一歩踏み込んでいこうと思いますが、実はこの歌何種類か解釈がありますので、今日は私の一番好きなものをご紹介していきたいと思います。この歌の作者、僧正遍昇、出家前は吉峰の宗貞と言いました。そしてこの宗貞、もう一つの別名がありまして、深草の少将と言います。この深草の少将はとある伝説に出てくる人物で、 その相手が小野小町です。小野小町の桃よがよい、私のことが好きなら100夜通ってくださいね、そしたら結婚してあげましょう、というやつです。そしてこの深草の少将はこの桃よがよいをして99日通ったけど100夜目に亡くなってしまったという伝説があるんです。しかしこれはあくまで伝説、むしろ宗定と小野小町はかねてからの知り合いで、かつ恋人同士であったのではと言われているんです。そして話は戻って、天津風が歌われた舞台になっているご世知の舞、これは美しい娘たちが選ばれて舞い、そしてその中から天皇に見初められて皇宮入りする女性もいたと考えられております。つまり仁明天皇の皇位側室の一人であったと考えられている小野小町も、このご世知の舞姫として舞っていたとしてもおかしくないわけです。恋人である小野小町がご世知の舞姫として舞っている、そしてこの舞姫の儀式が終わったら天皇の側室となり手の届かない存在になってしまう、まだ自分の恋人であってほしい、この舞が少しでも長く続いてほしい、天皇の側室になろうという人です。もちろん表立ってはっきりと恋心を歌うわけにはいかない、だからこそその場の宴を盛り上げる歌に見せかけて密かな自分の思いを織り込んだ、そう考えるととてもロマンチックではないでしょうか。少々無理のある説というのは承知の上ですが、小野小町が天皇の皇位であったということ、そして深草の少将である宗定とは恋人同士であったことというのは割と有力な説となっています。あなたはこの歌をどのように感じられますでしょうか。そしてそんな一首に掛け合わせて持ってきました楽曲はこちら。こちらも様々な解釈ができる歌詞の曲となっております。それではお聴きいただきましょう。愛子で鏡です。はい、お聴きいただきましたのは天津風雲の通い路吹きとじよ乙女の姿しばしとどめんに掛け合わせまして愛子で鏡でした。愛子にしては珍しい一人称が俺の曲となっております。同棲していた恋人が家を出ていく、でもまだ思いを断ち切れない、そんな曲なのですが、聴き方によっては結婚する娘を見送る父親の目線にも聞こえる曲となっております。こちらも聴く目線によって景色の変わる曲かなと思い持ってまいりました。それではここからはこの二人に加わっていただきましょう。のびーさん、みやたん、よろしくお願いいたします。
俺俺
俺俺
ダメな方の俺ですね。それ
ダメな方といい方の俺があるんですか。
俺俺って始まるの良くなくないですか。
確かに
最近ね
ちょっと詐欺っぽいですからね。
詐欺っぽいですよ。のびさん詐欺したらめちゃくちゃ上手そうですしね。
それ褒めてない。
僕あの詐欺を取り締まる仕事をむしろしてたぐらいですから。あのダメですよ。
やっぱそういうの取り締まる人がね一番そういうそなんか制度の穴とか知ってそうですからね。
あまあそれはそうですね。
そうですね。
怖だからあの優秀なハッカーが優秀なセキュリティスペシャリストになるみたいなそういう感じですよ。
あの全然違う話になってるのですいません戻してもいいでしょうか。
失礼いたしました。戻しましょう。
はい、ということで今日はですね、以前、リスナー様からリクエストをいただきました天津風の歌について、解説をさせていただきました。あんまりにこの、歌っている僧正遍昭と野々小町のことに触れた解説をする場所というのは少ないので、そんな話あったのと思いながら聞いてらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかななんて思います。いかがでしたでしょうか。
私としてはぜひその切ない方の解釈で紹介されてほしいです、
うん、そうなんですよね。
すっごい物語がある歌じゃないですか。
そうなんですよ。そうなんかただのなんかこう男性の下心が結構 がっつり出てる歌ですよねみたいな、うんうん、その美しいから帰らないでねみたいなことを言ってるだけの歌みたいな感じで言われちゃうのがちょっと私は切なくて、はい、
なんか心の底で思っていることを言うのにちょっと茶化し気味に言うのってグッとくるんですよね。
なるほど、
ね、どういうこと、
だから本気であればあるほどちょっと軽めに言って、うんうんうん、そんなに本気じゃないんだよ感を出してでも本気なんだみたいなのがグッとくるんす。
あ、中学校男子みたいなそういう感じの。
なんでそんなこと言うんですか中学校じゃない、
好きな子にちょっかい出すみたいな感じでしょ。
いやいや、そういうのじゃないそういうのじゃない、
ちょっと違う、
そういうのじゃないんですよ。違うんですよ。
どういうことですか
説明が難しい、なんて言ったらいいんだろう。
ツンデレですよね、要はね。
そうですね、平たく言うと
ツンな感じですよね、きっとね。
ツンデレな男に魅力を感じるんですか。
感じる
男はまっすぐにしようよ好きなら好き、嫌なら嫌ってはっきり言った方が惚れるじゃないですか。
そう、裏に本音を忍ばせといてほしいんですよ。
君のことなんか好きじゃないんだからねとかって言う男嫌じゃないですか
いや、だけど優しいんですよ。
そうそうそうそう、そうなの、そうなのです。
え、そんなんがいいんですか
そんなんがいいんですよ。
もうそれも、うん、いいと思いますよ。
平安時代もそれが良かったんですか。
あ、まあそういうのが好きな女性もいたんじゃないですか。
だからこういう解釈が生まれるんですって。
うんうん、
いやだからさそれはちょっと現代的すぎません、解釈が。男はやっぱりもう黙って点と構えてるのが男がいいっていう価値観じゃない。いや、今は違うの分かりますよ、
はいはい、
昔はね、
平安時代は。そう、
昔は。
いや多分ナイーブさで言ったら今の男性よりも平安時代の方がナイーブな気がしますけどね。こんなだって歌でやり取りするような世界ですから。
確かに、
あの武士の時代とかなってきたらね、また変わってくるかもしれないですけど、うん、特にこの平安期はね、この歌であったり、あとは管弦って楽器を演奏するとか、うんうんうん、そういうところでやっぱりその男性の価値って結構あの評価になっていたところはあったと思うので、うん、やっぱりこのなんだろうな、自分の思いをストレートに歌うんじゃなくて、いろんな技巧の中に忍ばせるとかっていうのはやっぱりそれこそキュンとくる、
うん、なるほどな
っていうところだったんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、
はい、
ぜひ今日はその解釈だってほしい。
分からないですね。まあ確かにツンデレなんだけど、たまに言われるとストレートな愛の言葉はグッときてしまうかもしれない。
いいですいいですね、
うん、確かにストレートに攻められたらちょっとそれはうって、まあ、どうしようってなってしまう気持ちは。
あ、どうしようってなる。
なるなる。なりますよ、それはもちろん。
ナイス情報でございます、皆さん。ストレートに攻めるっていうことですね。
アスナさんの落とし方ですね。
まあ、確かに落とすところにおいてツンデレは落ちないわな。
そうそうそうそう。ミヤタンはどうなの？ツンデレで来られても落ちるの？
いやでもはっきり言ってもらわないと分かんないかもしれない。
だからやっぱり結局その。決断の段階ではある程度こうはっきり言わないといけないってことじゃないですか。
そうですね、決断の時は。でもその決断に至るまでの過程においてはちょっと振り回してほしいかもしれないですね、
うん、好きになっちゃうのはそうかも。
え、なんでなんでなんで
ちょっと難しいね。
まっすぐ行った方が良くないですか。
いやー、なんか違うんですよ。好きになっちゃうっていうのさせてほしいんですよ。
だからそれも押したら好きになっちゃうんじゃないですか。
あ、いやいや、それはちょっと違う。
そうそう、
ダメ、それはダメだ、それはダメだ。
全否定やん、僕の恋愛感。おかしくない今日。
それはダメだ。
押す一方はダメですよ。やっぱり押してダメなら引いてみろはあるわけじゃないですか。
そうそうそう。
だからその好きになるかなならないかなの駆け引きの中ではやっぱりツンがあったりデレがあったりっていうのはあってほしいです。でも最終的に
そうだそうだ、
いやダメですよ。
そうだそうだ、
あの最終的に落とすぞって段になったらストレートには言ってほしいです。
そうだそうだ、大賛成。
スタジオの外から、あのスタジオは何を撮ってるんだろうみたいな顔でね、スタッフが通り過ぎていくんですけど、もうミヤタンがあの手をフリフリそうだそうだって言って、なんかデモ活動みたいな感じ
でも恋愛デモをしてしまいました。
はい、
はい、
ひどい番組をお送りしております
はい、ということで今日はね、この天津風の歌、一般的な解釈からちょっと踏み込んで、あのこの番組ならではの解釈でお届けをいたしました。あのなんだろう、賛否両論というか、真っ向から学術的に 反対意見を述べられてしまうと、はいその通りでございますっていうふうにはなってしまうんですが、まあちょっとここはね、昔のことですからという感じで楽しんでいただけたらいいかなと思います。本日ご紹介しました一首、天津風雲の通い路吹き閉じよ乙女の姿しばしとどめん僧正遍昇の歌に合わせて選びました一曲は愛子で鏡お届けいたしました。
アスナの
バイオリン弾きアスナがお届けしております。アスナのイロハオと、ただいまお聞きいただきましたのはこの番組のジングルでしたが、このジングルにまつわるコーナーとしまして、アスナからの挑戦状を行っております。このジングルは実は皆様が一度は聞いたことのある楽曲の一部分をアレンジしたものとなっているんですが、なかなか難問なようで、今のところまだ正解は届いておりません。そこでですね、ヒント第3のヒントとなります。今までどんなヒントを出したかは過去のアーカイブ聞いていただきたいんですが、今日のヒントはラジオです。もう結構ズバリなところに参りました。これでわかる方もいらっしゃるんではないでしょうか。わかった方はぜひ番組のメールもしくはアスナのいろはおとダイレクトメールに送っていただきまして、正解された方には漏れなくステッカーをお送りさせていただいております。お名前ご住所もご一緒にお寄せください。それでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本当と、このコーナーは誰もが知っている文章の朗読にいろんな曲を BGM としてつけてみて、その違いを楽しんじゃおうというコーナーになっております。今日のお題はグリム童話より赤ずきんです。今回はこのお題にノビーさん、そして指揮者としても活躍される一方、ジャジャジャジャンというお笑いコンビとしても活動されている松本ひろやす先生に BGM 選んでいただきました。まずは朗読のみお聞きいただきたいと思います。赤ずきんみやたんの朗読でどうぞ。
赤ずきんちゃんが寝床のところへ行ってカーテンを開けてみると、そこにはおばあさんが横になっていましたが、ずきんをすっぽりと顔までかぶっていて、いつもと違った変な格好をしています。
あらおばあさん、おばあさんのお耳は大きいのね。
お前の言うことがよく聞こえるようにさ。
あらおばあさん、おばあさんのお目目は大きいのね。
お前がよく見えるようにさ。
あらおばあさん、おばあさんのお手手は大きいのね。
お前がよくつかめるようにさ。
でもおばあさん、おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。
お前がよく食べられるようにさ。狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人のみにしてしまいました。
はい、ということで赤ずきんの朗読をお聞きいただきました。それではこちらに BGM つけてまいりましょう。のびーさん、そして松本先生、2パターン選んでいただきましたので、続けてお聞きいただきます。どうぞ。はい、ということで、アニメのアンパンマンですね、そこから行くぞバイキンマンという曲、
絶妙でしたね。
そして、松本先生が2曲、1曲目がリヒャルト・シュトラウス作曲のティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずらの一部分、そして2曲目がマーラー作曲交響曲第5番第4楽章アダージェットという曲を選んでいただきました。まずはじゃあ順番にお伺いをしていきましょう。
なんでその事情聴取みたいなんですか。
そんなことないです。
今から我々怒られるんですよ。
そうですよ、指差し食らってる人みたいなんですから、なんか
順番にお伺いをしていきたいと思います。まずのびーさん、なぜこの選曲をされたのでしょうか。
やっぱりそのシーンの緊迫感とかですね、あとそのやっぱ赤ずきんちゃん あのコミカルさみたいなところをちょっと伝えていく、
はいはい、
という意味でやっぱりバイキンマンかな、ここは。とな
るほど、
はい。
今もう完全に詐欺師のそれですよ。
いやちょっと待ってください。
口調が完全にもう表変でしょ。
いやいや、なんでですか。赤ずきんちゃんの世界観はやっぱり かなり近いじゃないですか。
まあアニメでね、こう全部がこうイラストレーションな感じでってことですよね。
なるほど。
でもすごいだってあの爆笑されてましたよね、お二人ぴったりじゃんっていうの。
そうですね、めっちゃ合ってません。
でも私案外合うなと思いました、
うん、
もっとダメかと思いました。
思ったより合うと思いますよ。
もっとダメかと思ったって言われてますけど。
まあまあまあ、ちょっとプロデューサーに対して失礼な感じしますけどね。
だってダメでしょう。いやでも案外思ったよりいいなと思って。
まあでも私どうしてもの曲に耳がいってしまって朗読が一切入ってこないという状況に陥りまして、あの完全に右と左で分離した状態で処理をしてたので、ちょっと BGM にもなれてなかったかな。
はい、大変申し訳ございません
でした。そう、怖いシーンをあえてコミカルにすることで怖さを引き立てるっていうね。
わかるわかる。
そうなんですよ。
でも最近その手法すごく多いんですよね。
ありますよね。
スイカに塩かけるみたいな感じですよね。
ちょっと違うんですけど、
ちょっとそういう言い方されると安っぽいからやめてくださいよ。のびさんがのびさんが飛んだ。
すごい絶妙な例えだったんじゃないですか。今のは違うんですよ。違います、
ちょっと違いますかね。
分かり合えない。
合ってんのかな。
なんかこのパーティション以上に大きな高い壁がありますよね。なんかアクリル板以上に。
あのですね、
親愛の情ということにしておきましょう。
はい、次行きましょう。
はい、で、はい、松本先生ですね、ちょっとこの松本先生ちょっと先にご紹介させていただきたいんですけど、そう、私が今指揮を習っている先生でもありまして、指揮者として全国のあちこち あのオーケストラであったり吹奏楽団であったりを振られる一方、お笑い芸人として M1 グランプリも出たりとかして、実は3回戦まで進出したりとかされてるぐらい、ちょっとすごいんですよ。5000組中4700組を倒して3回戦まで行きましたという、
すご
そうなんです。結構本格的にあのお笑い芸人としても活動されている方なんですが、2曲お選びいただきまして、1曲目がリヒャルト・スラス、ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずらですね。この曲は、ヨーロッパで有名な物語であるいたずら好きの主人公テル・オイレン・シュピーゲルを題材にした作品です。クラシック音楽には物語をヒントに得て音楽をつけた名曲が多いのですが、作品の中から赤ずきんちゃんの中で狼の正体が明かされるドキドキするシーンにぴったりの場面を選んでみましたということで、これねすごいあのちゃんと分数ぴったりでね、すごいあの合致して選んでいただいてて、素晴らさすがだなという、こういうのが欲しかったというのをあの聞かせていただきました。
申し訳ございませんでした。
ハモっちゃったよ。はい、そしてもう一曲、マーラーの交響曲第5番第4楽章アダージェットって、こちらもすごく名曲なんですけど、こちらなんでこの曲にしたのかというのは、主人公が狼に食べられる残酷なシーンなのに、なんでこんな美しい音楽やねんという分かりやすい音楽ボケにしてみましたということでした。この作品を BGM にすると、朗読の内容が残酷なストーリーだったことをすっかり忘れて、まるで美しい詩を聞いたかのような清々しい後味を感じていただけたのではないでしょうかというコメントいただいております。松本先生ありがとうございました。
なんかもうボケのレベルが違いすぎて、
いやでも本当あの2曲目はあの私大好きなあの本当マーラのアダジェット、本当素晴らしい曲で、聴くだけで涙出るなという曲なんですが、確かに本当あの美しい詩を聴いているかのような世界だったなと思います。こういう風にやっぱ BGM 変えるとね、いろいろ変わるということで、はい、4種類今日は楽しんでいただきましたが、皆さん一番お好きなのはどちらでしたでしょうか。ぜひそんなところもハッシュタグいろはおとでツイートしていただけたらと思います。さて、早いものでアスナのいろはおとお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想、また本等とコーナーへの投稿など、ぜひお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で、radio.str@musicbird.co.jp、またはアスナのいろはおと、公式ツイッターダイレクトメール、もしくはハッシュタグいろはおとで届きます。メール採用の方には番組ステッカープレゼントということで、アスナからの挑戦状のコーナーは正解者の方には漏れなくお送りをさせていただいております。ご希望の方はお名前、ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。 さてこの番組まもなく最終回が近づいてまいりました。残すところあと2回となっております。最終回に向けて皆様からのお便りお待ちしております。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。